こんばんは。今日はマルコの福音書3章です。一言祈って始めます。天のお父さん、今日も私たちをあなたの御言葉を学ぶところに置いてくださっていることありがとうございます。私たちの内側に御言葉を学ぶ思いや渇きを与えてくださっていることありがとうございます。今イエス・キリストの皆によってお願いします。どうぞこの渇きをどうか癒してください。御言葉を知りたいというこの欲求をどうぞ満たしてください。今日与えられているテキストを通してあなたが語ってくださって、私たち一人一人が、それぞれが、それを理解し、毎日の生活の中に持って帰れますように。どうぞ、これからの学びをあなたが導いてください。また、御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵と力をお与えください。聖霊によって、あなたの御言葉を分かち合うことができますように。霊によって、霊のことを分けまえるので、私、聖霊が必要です。私のうちにどうか、あなたの霊を、満たしてください。お願いします。それを溢れさせてくださるように。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。マルコの3章です。まず1節から2節までをお読みします。イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。この日は安息日でした。イエス・キリストはまた街道に行ったと書いてありますので、入られたと書いてありますので、まあ安息日のたんびに街道へ、ユダヤ人たちのシナゴーグといいますけど、その街道に行って御言葉を教えていたはずですね。で、今までのこの文脈からすると、おそらくカペナウムの、町にあった街道だというふうに推測されます。その近くに向かい側ぐらいに、ペテロの家があって、2章ではそのペテロの、姑が、高熱を出してましたね。もうそれも癒されましたね。で、中部を病んでいた方が屋根から降ろされたのも、そのこの街道の向かいにあった、おそらく、ペテロの家だったはずですね。で、その街道に、片手のなえた人がいました。手を動かすことができない人です。パリサイ人たちは、彼らはとなってますけども、まあ、この後の話を見ると、それがパリサイ人だということがわかります。パリサイ人たちはイエスが安息日にその人を癒すかどうか、治すかどうかを見ていました。で、彼らの伝統によると、安息日に人を治すとか、癒すとか、というその医療行為というのは仕事として、仕事とされていて、安息日にしてはならないという、しきたりがありました。律法ではそんなことを、モーセの律法では書いていませんが、彼らが解釈して伝統の中に組み入れたものです。彼らはイエスがその片手のなえた人を癒すかどうかというよりも癒せばいいのにと思ってたんですよ。なぜなら彼らそこにいたのは訴えたかったからです。イエスがこの人を癒したら訴えるきっかけができるから、自分たちの伝統に沿っていませんという。このパリサイ人たちは、街道に、安息日に街道にいましたが、神を礼拝するためでも、御言葉を学ぶためでもなく、イエスを訴える口実を探しに行っていました。どちらが安息日を破ってるんでしょうね。でも自分が正しいということを、あまりにも、頑なに、 握ってしまうと盲目になります。私たち常にそうならないように御言葉と自分の動機とか自分の行いを照らし合わせる必要があるし、そうならないようにまたお互いが守られるためにフェロシップがあるんですよ。お互い御言葉を正しさのその基準として私理解してるし、そう信じてるので、それに沿って私たちお互いを判断するんですよね。3節から5節、イエスは手のなえたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息に、彼らというのはパリサイ人ですね。安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか、と言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさい、と言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。イエスはパリサイ人たちにチャレンジしました。安息日にして良いことというのはどういうことですか？どういう行いですか？善を行うことですか？それとも悪を行うことですか？また命を救うことですか？それとも殺すことですか？こんなんユダヤ人じゃなくてもわかりますね。当然善を行うことであり、そして命を救うことなはずです。だけど彼らは黙ってたとあります。なぜ黙ってたんでしょう。彼らはこの答えが分かんなかったんでしょうか。正解である善を行うこと、そして命を救うことと答えてしまうと、彼らはイエスを訴えることができなくなっちゃうんですよ。彼らが答えないのは、黙っていたのは正解を知らなかったからではないんですよ。むしろ正解を知っていたので答えなかったんですよ、あえて。それでイエスは彼らの心が固くなになったのを見て、固くなのを見て怒りました。そして嘆きました。これは悲しみから来る怒りですよ。私たちのなんか相手を、自分勝手な相手を滅ぼしたいという思いから来る怒りではなく、純粋に、本当にその義憤というか、正しさの上に憤るというのは神しかできないです。私たちもなんでそんなことするんだっていうふうに怒ったりすることはあって、それを義憤と呼びたくなりますけど、神のように、またイエス・キリストのようには怒ることができないというか、私たちの怒りとは全然違います。その人を滅ぼすとか、その人を責めるとか、そういう感じじゃないんですよ、この怒りというのは。そこに必ずその嘆きがあるんですよ。なぜ嘆くかというと、憐れんでるんですよ。またその、彼らが本来その救いを得てほしいというか、この安息日に片手のなえた人を癒すということによって、彼らは自分たちの伝統が、自分たちが正しいと守り行ってきたこの伝統というのが、安息日に人をその癒すとか治すという、その救うということは労働であってしてはならないことだと言ってきたこの伝統が、いかに本質を見失っていて、いかに自分たちが間違っていたかということを実体験する良い機会だったんですよ。それなのに、救われる機会が目の前にあるのに、彼らは心を固くなにしてしまって、それを拒否ったんですよ。それでイエスは悲しんだんですよ。その心の固くなさに怒ったんですよ。だからといって彼らを滅ぼしたわけじゃないですよね、もちろん。滅ぼす代わりに、この手のなえた人に対して手を伸ばしなさいと。そして癒しを与えたんですよ。だからそうすることによってパリサイ人が、その癒す力を持っておられるイエス・キリスト、その片手の泣いた人が癒されたのを見て、やっぱり善を行うことが、命を救うことが安息日に行われるべきだって、これは正しいことだというふうに彼らが理解するためですよ。もちろんこの片手の泣いた人が癒されるという、彼のためにもイエス・キリストは癒しを与えてますけどね。 と同時に、そのパリサイ人たちにも、その何が正しくて何が間違ってるかということを教えたかったんですよ。片手の泣いた人に、まあ、その泣いた手を、動かなくなってしまった手を伸ばしなさいというのは、ある意味酷です。動かすことのできない手だということを自分でもちろん自覚してるんですよ。そしてフラストレーションもあるでしょう。ギリシャ語のこの手のなえたという言葉からは、生まれつきではなくて、そのあるどこかで何かが起こって、その生まれつきではない後天的な、先天的じゃなくて後天的な、その、病気というか、片手が後天的に泣いてしまったという、そのニュアンスが含まれる言葉が使われているそうです。私はギリシャのこのことを全然知りませんが、調べるとそういうことを書いてくれている人たちがたくさんいるので、ありがたいです。だから自分が今までできていたのに、それができなくなるというのはものすごいフラストレーションじゃないですか。私も数年前に右膝の靭帯が伸びてしまって、痛めてしまって、伸びたというか。それで歩くのもちょっと大変でした。だからすごくフラストレーションがありました。それでも歩くことはできたから、そのフラストレーションというのはこの人と比べると、手が萎えてしまって、もう動かなくなってしまったというこのフラストレーションと比べると、まだまだ小さいものだと思います。けれども私はもう十分にフラストレーションを感じました。日常生活もできないし、車もちょっと運転するの怖いし、もちろんテニスなんかできないし。そのフラストレーションを覚えて、その動けないということ、動かないということを知っている人に対して動かしてみなさいというのは、ある意味酷です。だけどイエス・キリストは彼に対して、手を伸ばしなさいと言いました。するとこの人は文句を言ったんじゃなくて、伸ばせないですよって。あなたが何と言っても伸ばせないんですって。私も何度動かそうとしたかって。いろんなことを試してみましたって。でももう動かないんですよって。そう言わなかったんですよ。彼は手を伸ばしたと書いてあります。つまり手を伸ばそうとしたんですよ。意志を働かせて動かないのは知ってます。大きなフラストレーションを抱えていたでしょう。でもイエス・キリストが伸ばしなさいと言ったので、じゃあ伸ばしてみようかという信仰がここで働いたんですよ。それで伸ばそうとした瞬間、神がその手に癒しを与え、力を与え、手を伸ばすことができるようにしてくださったんですよ。神に従うということは、私たちができるから、神に従うんじゃないんですよ。もしくは、できるようになってから、ここまで成長してから、ここまで分かるようになってから、その上から力が注がれて、もう、精霊の力が溢れんばかりに、その自分からゴンゴンと湧き出ていくような感覚になってから、神に従うんじゃないんですよ。神に従うというのは、常に信仰の冒険です。できないから、やらないというのであれば、いや、私にはできませんって。できないからやりませんって。言って、実を結んでその実を残しなさい。言って、福音を述べ伝えなさい。人を愛しなさい。許しなさい。忍耐しなさい。親切にしなさい。いや、私には無理ですって。でもできるように、これができるようになりますようにって祈るんですよ。だけど、できるようになってる気がしないんですよ。だから行かないんですよ。できないからやらないとか、自分ができる気がしないからやらないっていうのであれば、私ができるように神が助けてくださることはないということを心を固くなにして、その神の前に無理ですって言ってるのと同じです。いや、できないんだから、できるわけないじゃないですかって。行けるわけないじゃないですかって。私には愛がないから愛するなんかできないっていうのであれば、神は私に必要を満たすことはない。もしくは神にはそのような力がないと言っているのと同じですよ。だから神がやりなさい。そうするな。と言ったことに神に従おうとするときに、私たちが信仰を働かせないで自分自身だけを見て、神を見ないで自分を見て、そんな無理に決まってるじゃないですかということは、 神にとってかなりの冒涜です。それをどれだけ私は重ねてきたか、それをどれだけ神は忍耐してくださっていたか。いや、本当に神はありがたいですよ。踏み出すか、とどまるか。神に信頼するか、神を信頼しないか。そういう問題なんですよ。神は本当に愛すること、許すこと、また親切にすること、福音を述べ伝えること、私たちに命じておられるのであれば、私たちが、じゃあ私には力がないですよって、私には愛もないですよって、福音を述べ伝えるというその力も私にはないですよって。でも、あなたが行けとおっしゃるんであれば、行きましょう。あなたが愛せと言うんだったら愛してみますって。行ってみないと何も起こらないんですよ。私たちが信仰を働かせて、その信仰の一歩を踏み出そうとするその意志を働かせた瞬間に、それを行うことのできる力を神は与えてくださるんですよ。ヨシュアに導かれて、イスラエルの民がヨルダン川を渡った時に、祭司たちが神の契約の箱を持っていました。4人で担いで。その人たちの前には、その水流がまだたくさんあって、川幅も広いヨルダン川が流れていました。それでもヨシュアは進みなさいと言ったんですよね。祭司たちはそれに従いました。で、祭司たちの足がそのヨルダン川のその水に触れた瞬間に、水がせき止められて、そこは乾いた地になったわけじゃないですか。信仰の冒険ですよ。足の海の時には信仰じゃなかったですよ。もう、その、行けと言った、その、モーセが杖を振りかざしたら、向けたら、海が二つに分かれたんですよ。神がそのお前座で全てしてくれたんですよ。で、見て信じるようにしてくださったんですよ。だけど、約束の地に入る時には、今度は。だから、その、私たちが罪から、その自由になる時というのは、神が全てやってくださってるんですよ。でもそこから約束の地に入る時には、神が約束しておられる祝福を受け取るためには、信仰の冒険が必要なんですよ。だから一歩踏み出さないと、水がせき止められなかったのは、その方ですよ。6節。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。パリサイ人たちの反応は、その場から立ち去ったんですよ。喜ぶこともなく。そしてヘロデ島の者たちと一緒になったって。ヘロデ島というのは、宗教を政治的に利用しようとする集まりです。一方で、パリサイ人たちというのは、律法と伝統を宗教的に追求しようとする集まりです。この両者は、犬猿の中で仲悪いんですよ。神を政治的に利用しようとする人たちと、神に自分の、伝統も含めてですけども、従おうとする人たちと、一緒になれないんですよ。だけど彼らが一緒になったんですよ。なぜ一緒になれたかというと、イエスをどうして葬り去ろうかという、恐ろしいことのために一緒になったんですよ。共通の敵というか。だからこんなので、私たち一致したくないですね。誰かを批判するために、私たち一致したくないですね。何かの運動とか、何かのなんか反対するとか、なんかそういうので一致したくないですね。私たちはイエス・キリストを愛するということ。イエス・キリストが命じた互いに愛し合うということ。また人を愛するということ。福音を述べ伝えるということ。多くの実を結んでそれを残すということ。そこに一致したいですね。7節から10節。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついてきた。またユダヤから、エルサレムから、イドマヤから、ヨルダンの川向こうや、ツロ、シドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。 イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよう、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。たくさんの人たちがやってきました。いろんな地域から、イスラエルの国中から、また外国からも、イドマヤとかヨルダン川の向こうとか、今のヨルダンがあるところや、ツロやシドンっていうのは今のシリアとかレバノンがあるところですね、北の方です。ツロシドンの女も出てきますよね。信仰が褒められた。で、その人も聞いてたはずです。この9節にイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきただから。イエスの行っておられることを聞いた。つまり、あらゆる病気を癒しておられるって。そして、悪霊に疲れた人から悪霊を追い出しておられるって。そういうことを聞いたんですね。それで群衆が押し寄せてきたんですよ。で、あまりにもその人が押し寄せてきちゃうので、イエスは、その、船、小舟に乗って、で、その、ご自分は、湖の中というか、湖の方に。で、群衆は、その陸の方にいるようにしたんですね。混乱しないように。マルコの4章の一節、次の週ですけども、こう書いてあります。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上に船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。おそらくこれですよ。なぜイエス・キリストが、じゃあ触りたい人にが触ればいいし、長丁を患った女性のように、そのキリストを信じる信仰によって、まあ、イエスを信じる信仰によって、触ったらみんな癒されるわけでしょ。でも、なぜそれをしなかったかというと、イエス・キリストは、福音を述べ伝えるために地上に来られたので、御言葉を述べ伝えたんですよ。教えたんですよ。街道におられたのも、片手の苗た人を癒すためではなく、御言葉を伝えるためですよ。教えるためです。多くの人々をイエスは癒しました。多くの人から悪霊を追い出しました。でもそこで福音が語られなかったことはないはずですよ。イエスはこの世的な私たちの肉体の必要を満たすだけのお助けマンでも、便利屋さんでもないんですよ。確かにそのドラえもん的な感じだったら私たちの日常生活の中でそのなんか足りないものがあったらすぐにどこでもドアーみたいな感じで出してくれるんだったらハンディですよ、便利ですよ。でもイエス・キリストは私たちの道具として、22世紀じゃなくて23世紀かから来たそのドラえもんみたいなんじゃなくて、天から来たドラえもんではなくて、私たちの罪を許し、私たちの罪をあがなって、私たちを救いに来られたわけじゃないですか。だから、給食屋さんでもないんですよ。便利屋さんでもないんですよ。11節と12節。また、汚れた霊どもがイエスを見ると、身元にひれ伏し、あなたこそ神の子です、と叫ぶのであった。イエスはご自分のことを知らせないようにと、厳しく彼らを戒められた。なんでですかね。もう悪霊があなたには叶いませんとかって言って、そのあなたは神の子ですとかっていうふうに宣伝させといた方がなんかすごくないですか。悪霊に疲れてる人がもうあなたこそ神の子ですとかって言って、もう絵的になんか説得力ありそうじゃないですか。ただ悪魔というのはどういうやつかというと嘘つきなんですよ。狼が来たぞ。狼少年の話みんな知ってますよね。皆さんがその狼少年が住む村でビジネスを始めるとして、僕がタダで宣伝してあげますとかっていうこの狼少年に、皆さんの宣伝を任せる人いますか？誰も信用しないんですよ。こいつ嘘つきだって分かってるから。悪霊に宣伝させるような愚かな方じゃないですよ。だから、何も言うなって言ってるんですよ。 不思議なことですけど、イエス・キリストは私たちにご自分の証人になってほしいんですよ。こんな不完全で、身勝手で、恩知らずで、肉々しいものなのに、イエス・キリストは、私たちがキリストの証人として、イエス・キリストの福音を述べ伝えることを願っておられるんですよ。であれば、神は必ず、私たちがイエス・キリストを述べ伝えるために、その福音を述べ伝えるために、その必要を満たしてくださるはずじゃないですか。必ず。祈りというのは、神の御心が実現するためのものですよ。だもし神が私たちがイエス・キリストの証人となるということを願っておられるのであれば、そのために必要なことは、必要なものは、必要な力は、何であっても、与えてくださらないはずがないですよ。神の御心にかなう、その神の御心という文脈で祈るんだったら、何でも与えてくださるって、それが約束ですよ。イエス・キリストがしかも約束してくださった約束ですよ。そしてイエス・キリストは、その聖霊があなた方の上に臨まれるときにあなた方は力を受けるって。そして、私の証人となるんだって。で、イエス・キリストを述べ伝えるのに、私たちには、神の助けが必要です。神の助け抜きに、イエス・キリストのことを証ししようとしたり、福音を述べ伝えようとすると、うまくいきません。自分の持ち前の力とか、頑張りとか、義務感とか、そういうので、イエス・キリストを証しすることはできます。が、そこに身は結ばれません。もちろん神のタイミングはあります。そのタイミングがバチッて合うときに、私たちが祈り求めて聖霊の力を与えてくださいって求めたら与えられるんですよね。誰でも求めるものは与えられ、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれるって。あなた方は悪い父親であっても、自分の子供には良いものを与えることを知ってるって。であれば、なおのこと、天のあなた方の父が求めるものに聖霊をくださらないはずがないって、イエス・キリストはそうおっしゃいましたよ。必ず与えてくださるんですよ。でも祈らないと起こらないんですよ、これは。祈って、じゃああなたが述べ伝えなさいというのであれば、イエス・キリストの証人となるということをあなたが願っておられるのであれば、私を使わせてくださるのであれば、私は行きますと。信仰の一歩を踏み出すときに、神は与えてくださいますよ。その瞬間かもしれないし、最初のペンテコステであったみたいに、先に聖霊がダーンってその与えられて、そこからかもしれませんし、その順番はわかりません。でも必ず神は、その私たちの求めに応えてくださるはずです。13節と14節。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。十二弟子を任命した理由。それは彼らを身近に置くこと。そして彼らを使わして福音を述べさせること。悪霊を追い出す権威を与えること。で、そうやって弟子たちを先に使わすわけじゃないですか。イエス・キリストはどのようにしてこの12人を選んだんでしょうか。15節から読みます。あ、ごめんなさい、16節。こうしてイエスは12弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名を付け、ゼベダイの子ヨセフとヤコブの兄弟ヨハネ。この二人はボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。こいつらタンチャーだから。すぐに切れる。私たちの言うこと聞かない、あなたのその福音を聞き入れない人たちには、天から火を呼び寄せて焼き尽くしてやりましょうか、とか。私たちの仲間じゃないから、あなたの皆によってなんか悪霊を追い出してますけど、やめさせましょうか。 だから雷っていう、雷の子っていう名前が付けられたんですよ。次にアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、ネシントオイン、シモン、イスカリオテ、ユダ。このユダがイエスを裏切ったのである。なぜこんな人たち選ぶんですか？漁師たち。全然名もないような。ボアネルゲ、その二人は。漁師のうち二人はボアネルゲ。タンチャ、すぐに切れる。マタイ、酒税人。税金取り立てる人と皆さん仲良くしたいですか？僕はちょっとご遠慮願いたい。トマス、すぐ疑う。イエス・キリストが復活された時も、いやいやいやいやって。イエスの両手に指突っ込んで、槍が刺されたその脇腹に手突っ込んでみるまでは私信じない。熱心党員シモン、右翼。国のためだったらローマ兵を殺そうっていう。そしてイスカリオテのユダ。裏切り者。どうやって彼らを選ぶんですか？ルカの6章を開いてください。ルカの6章の12節。ルカの6章の12節。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。12節も言います。13節か、ごめんなさい。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。この12人を選ぶ前に、イエス・キリスト何されてたんですか？祈ってたんですよ。夜を明かされるまで、その徹夜して祈ってたんですよ。もちろんイエス・キリストは神だから、すべてを知っておられますよ。すべてを知っておられるからといって祈る必要がなかったわけじゃないんですよ。知っているんだけども、これでいいんでしょうかとか、あなたは何を願っておられるんでしょうかとか、そこでその同意をするというか、追認をしてもらうというか、イエス・キリストは祈ってたんですよ。だからこの12人を選んだんですよ。人間的にはちょっと考えられないです。いろんなその福音書を通して私たち、その彼らがドタバタしてて、イガイガしているのを知ってます。けれども、まあ、当然イスカリオテのユダ以外の弟子たちは、それこそ全世界に影響を与えたんですよ。どうやって？聖霊の力によってですよ。なぜか。神がそれを願ってたからです。そしてこの11人がイエス・キリストを信頼して、そして信じて従順だったからです。私たちが何者であるわけないじゃないですか。だけど神はそんなことよく知ってるんですよ。私たちが弱いことよく知ってるんですよ。弱いだけじゃなくて、それぞれいろいろな問題を抱えてることも知ってるんですよ。性格的な問題や、過去の問題とか、これから起こすかもしれない問題とか全部知ってるんですよ。自分が傷ついてることも、自分が人を傷つけたことも、それも神は知ってるんですよ。全部知ってるんですよ。でも、神が与えてくださる聖霊の力を私たちが受け取るのであれば、そんな私たちを通して、私たちの周りにいる人たちに良い影響を与えることができるということも知っているし、その力が神にはあるんですよ。私たちがイエス・キリストの近くに、イエス・キリストのうちに留まって、そして聖霊の力によって福音を述べ伝えて、そして悪魔と戦うんですよ。悪魔に捕らえられている人たち、イエス・キリストなんかいらないと言っているその悪魔の嘘を買っている人たち、その人たちにイエス・キリストによる自由を紹介するために、私祈って戦うんですよ。その権威が与えられるって。 私たちそれぞれが神からキリストの弟子として、それぞれの世界に使わされる者たちとして愛されていて許されてるんですよ。で、その観点から私たち互いに愛し合うし、互いに認め合うし、互いに尊敬し合うんですよ。自分の家柄とか、自分の能力とか、自分のなんか、目に見えることで、教会の中で優劣とかつけたら愚かですよ、本当に。そんなんで優劣つくわけないわけだから。神の前に、神のなさりたいことをの前に、私たちはそれぞれ無力ですよ。そして無知ですよ。それでも、私たちを通して何か起こるのであれば、それは神が私たちを助けてくださってるからじゃないですか。だからその人が素晴らしいとか、その人の何かが良かったとかじゃなくて、ただ単に神を褒めたたえればいいんですよ。20節と21節。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだ、という人たちがいたからである。イエスが狂った。おかしくなったって。なんでそんなことを言ったんでしょうか。この20節、21節のその文脈を見てみると、もう、ひっきりなしに人が来るんですよ。で、御言葉を教えていて、そして癒しとか、その悪霊を追い出すとか、そういうことをずっとやってるんですよ。ある意味、忙しくね。食事をする暇もなかったって。食事もしないで人に仕えていたので、気が狂ったって判断されちゃったんですよ。どんな判断の仕方か。私たちも気をつけないと。神に仕えていて、その神に応答して人に仕えるということは、食事に勝るんですよ。お昼ご飯も食べないで、晩ご飯も食べないで、なんかパタパタパタパタしないで、座ったらいいよみたいな。それってなんでそんなこと言うかというと、自分が気になるからなんですよ。自分の気が休まるためにやめてほしいんですよ。気が狂ったとまでは言わなくてもですよ。一食食べなかっただけで死なないですから。人がね、神に仕えて、人に仕えてるのを、そんなんで邪魔しちゃダメですよね。ヨハネの4章。32節から34節。ヨハネの福音書4章の32節から34節。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。34節。イエスは彼らに言われた。私を使わせた方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。もちろん何も食べなくていいってわけじゃないです。イエス・キリストもその肉の体を維持するには食べるものが必要です。でもその肉のこの体を維持するよりも、神の御心を成し遂げるということの方が満足を与えるんだって。別にそのイエス・キリストを餓死して死んだとか書いてないじゃないですか。そこはちゃんと食べますよ。そこはちゃんと休みますよ。だけれども、神の御心に従うことや、神の御心を行うということを最大限追求したんですよ。もしかすると人からすると、そういうことを全く知らない人たちからすると、狂ってるように見えるかもしれないですよ。日曜日も犠牲にして、平日も犠牲にして、楽しいことも犠牲にして、そういうふうに思われるかもしれないですよ。でも私たちとしては、それ喜んでるわけじゃないですか。神の御心を行うことが私たちの食物、食べ物であり、それが私たちを満足させることだから、それをやるんですよ。お互いそうですよ。常識の範疇の中で、神に従っているのを見るんであれば、それはそれでいいじゃないですか。 食事は二の次三の次ですよ。22節、マルコの福音書3章。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。ある人たちはイエスが狂ったというふうに言うし、ある人たちはイエスはその悪霊の頭に憑かれていて、そのベルゼブルの力によって下っ端悪霊を追い出しているんだって。むちゃくちゃですよ、言うこと。23節から26節、イエス・キリストの反論です。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また家が内輪揉めしたら、家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。悪魔は人を神から盗んで殺して滅ぼすことが仕事です。それなのに一生懸命盗んで殺して滅ぼそうとしている下っ端悪霊を、その悪霊の頭が追い出してたら、その仕事が行き詰まるじゃないですか。普通に考えてみなさいよって。そんなことあるわけないでしょうって。27節です。確かに強い人の家に押し入って、家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。強い人というのは、ここでその例えとして、その言われているのは、サタンですよ。悪霊の親分。これをまず縛り上げる必要があるって、そしたら略奪、つまりサタンが抱え込んでいる人々を救うことができるって話です。じゃあどうやってサタンを縛り上げることができるのか。エペソの6章。10節から18節。エペソの6章。10節から18節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、取りなしですね。また、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして、また祈りなさい。どうやって悪魔と戦うかというと、祈るんですよ。ヤコブの4章7節。ヤコブの4章の7節。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。ここでは神の前にへりくだりなさいというふうに言われています。私たちが神の御心を成し遂げるために必要なことは、自分の弱さを自覚して、神の前にへりくだって私にはできませんって。そして祈るんですよ。私にはできないけれども、あなたにはできますって。私には何の力もないけども、あなたが私にあなたの大能の力を与えてくださるのであれば、悪魔とも対峙できますって。そして悪魔に立ち向かうと、悪魔は逃げていくんですよ。私たちが強いからじゃないんですよ。私たちと共におられる神が、イエス・キリストが、聖霊が強いからですよ。だから私がなんかスーパーマンになる必要ないんですよ。というか、なれないんですよ。それを夢見て、自分で頑張っていきますとか、勘違いしてはならないですよ。自分で頑張るっていうことは、つまり、その神に、 頼らないでいきますってことだから。それへりくだるっていうのと真逆です。自分にはできないけれども、あなたにはできるから、こんな私をも強めてくださることのことはあなたにとってたやすいことだから。あなたに信頼して私は行きますって。そして祈って出ていくんですよ。これがないと戦うことできません。悪魔は私たちよりもはるかに強いです。だけど神は、もう、はるかにという言葉では、形容することができないぐらい強いです。悪魔よりも。当然。その方が私たちと共におられるんですよ。聖霊が私たちの内側に、その神なる、神の霊である、神なる霊が私たちの内に住んでおられるんですよ。であれば、悪魔はどうあがいても対抗することできないですよ。でもそのためには、自分の弱さを認めて、神の前にへり下って、神に信頼して、祈って、そしてその信仰の一歩を踏み出していく必要があるんですよ。28節から30節。マルコの3章。誠にあなた方に告げます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。このように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言ったからである。イエスはそうじゃなくて聖霊に満たされてたんですよ。だから聖霊のことを汚れた霊というふうに言ったのであれば聖霊を汚すことになると。だから聖霊を汚す者は誰も永遠に許されないって、そして常しえの罪に定められるって。第1ヨハネの2章。第1ヨハネの2章。2節。第1ヨハネの2章の2節。この方、イエス・キリストこそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの備え物なのです。つまり、イエス・キリストは全ての人の、イエス・キリストを信じている人も、信じていない人の罪も全部負ったんですよ。でもだからといって、自動的に全ての人がその救いを受け取れる、許しを受け取れるわけではないんですよ。私たちが救われるのは、私たちの罪が許されるのは、イエス・キリストを信じる信仰によるものだから。このイエス・キリストを信じる必要があるんですよ。だから、イエス・キリストの方では、その行いは全て完了したって、全て終わってるんですが、あと私たちがそれを受け取る必要があるんですよ。イエス・キリストが終わらせてくださった、その、技を受け取る必要があるんですよ。その受け取るにはどうするかというと、信じるんですよ。イエス・キリストの技を。で、聖霊は、イエスがキリストであるということ。イエスが私たちの罪を負ってくださった、私たちの代わりに罰を受けてくださったことを、その信じる信仰を与えてくださるんですよ。聖霊は常にイエス・キリストを指し示します。でもその聖霊を汚す、その聖霊を悪魔という、その聖霊に耳を傾けないのであれば、その聖霊を拒否するのであれば、聖霊を汚すとイエス・キリストを信じることができないんですよ。イエス・キリストを信じることができないと許しを受け取ることができないんですよ。許しを受け取ることができないから、許されないで、常しえに罪に定められてしまうんですよ。どんな罪でも許されます。神を汚す言葉を言ったとしても許されます。だからイエス・キリストが与えてくださるこの許しというのは完璧なんですよ。どんな罪でも許されるんですよ。神を冒涜しても許されるんですよ。ただそれを受け取るには、聖霊が私たちに語ってくださるイエス・キリストを信じる必要があるんですよ。その聖霊を汚しては、聖霊を悪魔呼ばわりしては、救われる手立てがないんですよ。イエス・キリストを信じることできないから。だから、聖霊を汚してはならないと言ってます。31節から、ごめんなさい、最初は31節まで、31節、マルコの4、3章。さて、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて、人をやりイエスを呼ばせた。いっぱいだったから、多分中に入れなかったんでしょう。私、イエスの母です。私たちイエスの家族です。とかって言って、人を使わしたはずです。 もちろんその身内の者たちの母マリアであり、また弟たちがいましたね。お父さん違い。お父さん違いとかイエスキリストのお父さんは聖霊というか神だからね。父なる神だから。弟たちは、例えばマルコの6章の3節を見てみると、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ。というふうになってます。さっき挙げたヤコブ書、ヤコブの手紙は、このイエス・キリストの、お父さん違いの、ヤコブですね。第1ヨハネ、第2ヨハネ、第3ヨハネの後にあるユダ。ユダ書も、このイエス・キリストのお父さん違いの、兄弟のユダが書いた手紙ですね。彼らイエス・キリストのことを最初信じてなかったんですよ。でも十字架の後を葬られて復活した時に、その時に彼は信じたんですよ。彼らがイエスの元に行って、お家帰ろうって、田舎に帰るよって、こんな狂ったことしないで、もう人様に何て言われるかもうわかんないから、恥ずかしいじゃないかお兄ちゃん。家に帰って大工仕事でもやろうやって。そんな感じですよ。それで来ました。32節から最後35節。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい。あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねています。と言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい。私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。イエス・キリストは家で座っていました。座っているということは教えているということです。御言葉を教えている。当時は教える人が座って、その学ぶ人たちが立ちます。だからイエス・キリストが座っておられた、そして周りに人がいたということはイエス・キリストは御言葉を教えていました。で、その時にこのお母さんと弟たちが来たんですよ。身内の人たちが来たんですよ。ちょっと、KY な感じで でもイエス・キリストはご自分の周りに座って御言葉を学んでいる人たちに対して神の御心を行う人こそが、そしてその人がどんな人でも誰でも私の兄弟であり姉妹であり、また母だって家族だって、だからどこの馬の骨か分かんないような私のこともイエス・キリストは家族と呼んでくれるんですよ。全く血縁では関係のなかった。全く自分の力とか自分の行いとか自分の能力では、そのイエス・キリストから兄弟と呼ばれるようなものでは決してなかったものであるにもかかわらず、つまり恵みによって良いものを受ける資格のないものに神は良いものを与えてくださる方なので、私のことを家族として、迎え入れてくださるんですよ。イエスとは私たちの何でしょうか？あなたの何でしょうか？パリサイ人やヘロデ島の人たちは敵でした。イエスの敵にはなりたくない。イエスを求めてきた人たちはいっぱいいました。彼らはイエス・キリストが行われた技について聞いてきたんですよ。国中から、外国からも来ました。この方の元に行ったら癒してくれるって。ドラえもんだって。イエス・キリストは私にとってあなたにとって日常の助けを与えてくださる、満たしてくれる、助けを与えてくれる、ただ単なるそのような方でしょうか。神に何を私たち願ってますか。私の必要を満たしてください。私にこれが必要なので助けてください。それともイエスは私にとって、あなたにとって自分の罪から贖ってくださる救い主キリストでしょうか。神がこのキリストを通してご自分の愛を明らかにされて、神がこれほどまでに愛してくださったということを分かって、多く許してくださったということを分かって、神を愛するようになる者として、私は神、イエス・キリストを見ているでしょうか。敵ではないはずです。でも下手すると、ドラえもん的な方として見てしまうことがあります。 もし私たちが私の罪を許してくださったキリストだと見ておられるの、見ているのであれば、多く許されたことが分かっているのであれば、神を多く愛するはずです。そして神が願っておられること、神を愛するとは神の命令に従うことです。つまり、神が私たちに願っておられる、神が私たちに対して持っておられる御心が実現するように、私たちが祈っているもののはずです。私はまだ、正直な話、ドラえもん的な要素で見てしまうことが多くあります。気をつけてないと、だから目を覚ましていなさいって。目を覚ましていないと、すぐに自分の日常の必要、自分の肉の必要を求めてしまいます。やれ、物が必要だ。やれ、お金が必要だ。やれ、健康が必要だ。それを願うことが、それを祈ることが悪いわけじゃないんですが、それ一辺倒になってしまったら、なんかドラえもんがいたらこと足りてしまうじゃないですか。それこそ大金を手にしたら、その全部が一気に手に入ったりするんですよ。だから簡単にイエス・キリストが、そのイエス・キリストとお金が入れ替わったりするんですよ。それが名声かもしれないです。それがなんか成功かもしれない。なんかわからないけど。でも私たちの罪を許して、私たちをその永遠の、私たちに永遠の命を与えてくださる方はイエス・キリストしかおられないんですよ。そこに私たちがそのイエスという方をその認めるときに、替えが効かないってことがわかるはずなんですよ。毎日の生活の中で、目を覚まして覚えている人がありますよ。私にとってイエスという方は何なんだろうかって。その答えが、私の罪を許し、私を罪からあがなってくださった。私に永遠の命を与えてくださった。キリスト、救い主だということを、覚えていたいですよ。祈ります。天のお父さん、あなたの大きな恵みによって、私たちにあなたの御子であるイエス・キリストを与えてくださったことを心から感謝します。私たちを罪からあがない、私たちを滅びから救い出し、永遠の命を与え、あなたとの生きた清い関係の中に、愛し合う関係に引き入れてくださるためにそうしてくださったこと、ありがとうございます。イエス・キリストは私たちの救い主であり、キリストです。そのことを覚えていられますように。ともすると、ドラえもんみたいな、私の毎日の生活を助けてくれる魔法のランプのジーニーのような、便利屋さんみたいな感覚になってしまうことも正直あります。どうぞお助けください。悪魔は常に火矢を放ってきて、その思いの中に、イエス・キリストはドラえもんだって、イエス・キリストは便利だよって、だから日常生活のことだけ祈ってたらいいよって、それがいっぱいいっぱいになっちゃって、最初はそうじゃなくても、いつの間にかあなたの御心を願ったり、あなたに従うことを追求したりすることをやめちゃって、祈っているけども自分の利益のためにイエス・キリストを利用しようとしているような、そのような恐ろしい歩みをすることも多々あります。どうぞお許しください。そしてどうか憐れんで助けてください。私は本当に弱くて、あなたの助けなしに何をすることもできません。どうぞお助けください。そしてどうかあなたを信頼して一歩踏み出していけますように。そして多くの実を結べますように。私たちの周りの人たちにイエス・キリストというかぐわしい香りをお届けすることができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。導いてください。祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。